みんな走ってる？どうも、ケンタロウです。ポッドキャスト、ランラボ、ワラーチとマフェトンと。この番組は、大阪の普通のおっさんのランニングブログです。いつも聞いてくださってありがとうございます。ランニング好きのケンタロウがですね、年取っても走れるように持続可能なランニングを目指して、日々、サンダルランニングやマフェトン理論、ファットアダプテーション、PC エクササイズ、ケトジェニックダイエットなど、予算やってんな、こういうことを実践してですね、まあそれをブログ形式っていうか、まあポッドキャストで、配信しています。もうこのポッドキャスト初めてね、なんやかんやでも2年なんですよ。コロナなって、あれが2020年の初めぐらいですよね。で、まあちょっと在宅勤務とかになってこう、なんていうかな、まあ、時間も通勤時間とかなくなったり在宅勤務になったりとかで、まあいろいろ世の中バタバタしてたわけですけども、まあ、そんな中でもこう時間的な余裕というのができたりもして、でまあ僕自身もともさんが、のみさんとやってはる100とか、まあ、いろんなポッドキャストを今まで聞いたことなかったんやけど聞くようになって、で聞く中で、まあ、実際に自分もやってみたいなと思い始めたんが5月とか6月。せやけどなんやかんや言うてやっぱりね、今でこそもう何100回以上配信してるけど、初めはこのえいやーいうのがなかなかできんかったんですよね。それをこう踏ん切りつけたっていう、踏ん切り言うても変な話ですけど、もう清水の舞台から飛び降りるつもりで、まあでもこういうね、超人ばっかりのポッドキャストじゃなくて、こう普通のおっさんもポッドキャストやったってええやんみたいな、そういう気持ちがありましてね。ほんで始めたんですよ。はい。まあそれで気づいたら2年はもう経ったんかな。そうですね。1回目やったのが2020年の10月、いつやろ。ちょっと日付が出てこないんですけど、ただ分かってることは2回目に関しては10月20日って出てるんで、まあそのぐらいにやったんですね。はい。そっか。いや、毎回あれですよ。一応なんかレジュメみたいなのは残してるんで、今それ見てるんだけど、なんやかんやともう2年、ずっと、まあ、おるのかおらんのかわかりませんけど、ね、もしずっと聞いてくださってる方とか、途中から、聞いてくださってる方でも、ね、1回目から、聞いてみたって、聞いてるよ、みたいな、方いらっしゃったら、ほんまありがとうございます。これからもですね、まあ、細く長く、続けていけたらなと思います。で、まあ、そのうちね、やりたいなと思ってんのは、まあ、大阪の普通のおっさんのランニングブログ言うてますけど、まあ、2年でだいぶ変わったと思うんですよね、僕も。2年前よりもパフォーマンス上がってるし、まあ、最近やってることって大阪の普通のおっさんなんかなっていうところは結構あって、このなんか、ビフォーアフターを、ちょっと検証してみたいなとも思ってるんですけども、まあ、そのうち、はい、やろうと思ってます。な感じですかね。まあ、最近のことは、ランラボデイリーで喋ってるので、デイリーも合わせて聞いてもらえると、嬉しいです。はい。で、まあ、そうですね。なんかまたコロナがね、ドイツも増えてきまして、まあ、ウィズコロナ言いながらも、ドイツの感染者数は前月前の月の3倍ぐらいになってきてるって聞くんで、で知り合いもちょっと関わってる人もね、また増えてきましたし、ちょっと気ぃつけなあかんなとは思ってます。あとはインフルエンザとのね、なんかいろいろ言われてますが、合併とか、インフルエンザが逆にかかりやすくなってるとか言われてるので、まあそのあたりもね気をつけて、はい、皆さんもくれぐれも病気になってもうたらね、走られへんからね、怪我してもそうやけど。 ほんま病気せんように、怪我せんように、お互いにこう気をつけて持続可能なランニング続けていきましょう。はい、まあ、最近はそうですね、北ドイツに、はい、家族で行ってきました。で、リューベックっていうね、綺麗な街と、それからハンブルグですね。でこちらはハンブルグには昔ね港町だったから、レンガ街があって、倉庫とか、まあ、横浜みたいなイメージしてもらったらいいと思うんですけど、横浜のレンガ、なんていうんやろ、ちょっと行った女があれやけど、あんな感じのとこがあって、世界遺産にも指定されてんのかな。で、あれなんですよ、ミニチュアワンダーランドっていうとこがあって、で、そこへ、ドイツってね、ミュージアムほんま予算あるんですけど、その中でも一番人気なのが、この、ミニチュアワンダーランドっていうとこなんですけど、まあ、ミニチュアの博物館なんですよね。子供っていうよりは、まあ子供も行けるし、大人も行けるみたいな。行ったんですけど、ほんまにすごい、なんか、とこで。いやー、もう子供大興奮ですけど、大人のもね、僕も嫁はんもめちゃくちゃ楽しかったですね。楽しめました。ドイツ、北欧、スイス、イタリア、アメリカ。で、今はなんかブラジルの、なんていうんやろ、特集というか、期間限定でやってて、で今フランスのどっかも作ってるみたいなんで、完成が2024年かなんか言うてましたけど、いやほんまにね、ようまあこんなん作るなと、ここまで再現したなというぐらいリアルやし、でそこのミニチュアの世界にいる人間もみんな顔が違ったり、なんていうの？イタリアの、ローマの大聖堂の、なんていうの？駐車場みたいなとこで、神父さんらがサッカーやってるとかね。そういうなんかちょっとこうお茶目なんとか、あとは、なんやろ、スイスの、山道で、牛が、出てきたせいで、車渋滞しててみんな進まれへん、しゃあないなってなってたりとか、あとはアメリカのハイウェイとかで事故でパトカー出てきててとか、あとはなんか何やろ、歌手のなんたら、何やろ、合わせたけどボボかな、なんか分からんけど、まあか仮のね、歌手がいて、それのコンサートで道が大渋滞してるとか、いやーもうなんかすっごい面白かったですね。いやぜひ行ってほしいです。でなんかミュージアム言うからすごい何て言うかな、博物館っていうか、まあ、なんで、日本やったよ、なんてあるじゃないですか、鉄道博物館とか、美術館みたいな、単館の大きな建物を想像してたんやけど、いや、なんのことはない、倉庫街っていうか、レンガ街の、建物のビルの一つの中にあるんですよ。で、なんか2階、3階、4階が展示スペース。で天井もそんな高くないんで、あれはねちょっと人も混んでたんで、天井は高くしてほしいなとは思いましたけど、いやーもうすごい面白かったですね。あれはもう一回行きたいな。普段美術館やら博物館の類は一遍行ったらもうええかなみたいなとこなんですけど、ミニチュアワンダーランドに関してはもっぺん行くって言われて、こうチケット、まあ、ちょっと高いけどね、もらえたら行くな。自分からお金出しても行くかも。とか展示が新しいの追加されたし行くって言われたら行くと思いますね。はい、それぐらい楽しかったです。あとやっぱドイツ言うたら、そのイメージがオクトーバーフェストやらウィンナーやらビールやらで、まあみんな多分ミュンヘンとかの南の方のドイツのイメージいうのが強いんやと思うんやけど、その北ドイツ今回2回目ですけどね、去年の年末に行って以来。いや北ドイツもねいいっすね。まず食べ物 シーフード美味しいし、で、ビールも美味しかったし、まあ、そんなの飲んでへんけど、うん。あとは、なんやろ、今回行ったリューベックなんかは、もうあと、車で1時間、1時間半ぐらい乗ったら、北欧なんですよ。どうですか？北欧に車で行けるっていう、このなんていうかな、今回も行っとくっていう話を妻としてたんですけど、でも行っちゃうとさすがになんかこうなんていうかな、ハンブルクとかリューベックをゆっくり見られへんなっていうのもあって、今回はちょっとやめたんですけど、ただそう、デンマークと国境をね、ハンブルク、まあ、リューベックから北の方に行ったら、もう、デンマークがつながってるんで、そう、陸続きにデンマーク行けるし、もしくは、どこやったかな、リューボックのちょっと北の方にある、港から、フェリーでも行けるし、なんかね、そういう、北欧って今まで考えたことなかったけど、まあ、ちょっとね、物価めっちゃ高いっていう、まあ、スイスも高かったけど、やっぱ地続きっていいですよね、夢がある。ので、ちょっと今飛行機代もね、ウクライナでのウクライナ侵攻の問題とかあったりとか、まあ、あとロシアのね、天然ガスが入ってこないとかで、ガソリン代、燃料代の高騰で、ほんまに飛行機もめちゃくちゃ高なってきてるんで、ヨーロッパの旅行言うたらやっぱ格安航空券が、航空券っていうか格安のね、航空会社があって、ライアンエアとか、そういうとのを利用してうまいこと旅行したらすごく安くつくんですけど、それがね今ちょっとまあまああんま望めないんで、でまあ同じガソリン使うんでも自家用車、車やったら、そこまで、ね、しかも家族3人で、1台の車で行くから、まあね、普段安かった時よりは値段かかりますけど、でも車で行く方が、まあお得というかリーズナブルに旅行できるんで、まあ今はそういうなんか車で行けるところにいろいろ、せっかくヨーロッパにいるんで、行きたいなとは思ってますね。はい、というわけでなんかランニングからどんどん離れてきましたけれども、今回はまあ秋ですよ、10月で食欲の秋ということで、まあ、食事についてちょっと考えてみました。はい、で、まあメインの方でぜひ聞いてください。で、コメントとかご質問、出演希望もお待ちしてますので、もう随時お待ちしておりますので、概要欄のGoogle フォームの、方からどしどしお申し込み、もしくは、まあ、Twitter でもですねコメントを、お待ちしてますんで、ハッシュタグランラボケンタロウをつけて、ツイートしてもらえるとお返事を、送ります。というわけで、今日も最後までぜひぜひ聞いてください。はい、ではメインの、セッションに、セッションっていうかな、入ります。メインなんですけども、まあ、もう2022年もですね、さっきも言いましたけども、あとちょっとということで、あと2ヶ月ちょいですよね。はい。で、まあ、僕2022年、まあ、まだちょっと振り返るのは早いけど、どうやったって言われたら、まあ、ね、言えるのは、ケトジェニックダイエットと、まあ、もうやめましたけど、ヨウさんのオンラインコーチングで、まあ、トレーニング以外のね、ランニングしてる時以外の20何時間、23時間をどう過ごすか、みたいな、そういうところの、その、生活 かな、普段の生活の、使い方、時間の使い方の変化っていうのがすごく大きいと思って、まあ、その2つのうちの1つ、食事ですよね。ケトジェニックダイエットに変えた。で、まあ今回、その食事ってやっぱ僕にとってすごく今年大きなテーマで、すごい体も変わったし、パフォーマンスも上がったんですよね。はい。なので、まあ今回、食欲の秋いうことで、今回のテーマなんですが、48回目、もう48回、すごいね。食欲の秋に食事について考えてみた。その1。言うてもうたらその2もせんとあかんんですけどね。はい。読書感想文、久しぶりですけれども、科学者たちが語る食欲。これについて、もうだいぶ前に読んだんですけどね、久しぶりにちょっとこうもう一回読み直したりしたんですが、今回これについて、まあ、食事と絡めて、自分の経験をとも合わせて、まあ、話したいなと思います。はい。というわけで、始めましょう。イエーイ。変なテンションですね。はい。まあこの、科学者たちが語る食欲、これはオンラインコーチングしてもらってたようさんに紹介してもらったんですけど、実際は読まずに聞きました。というのはその時ちょうどオーディブルを始めた時で、でオーディブルで無料で聞けたんですよね。でまあその後すごく良かったんで、Kindle でも電子書籍の方でも買ったんですけど、すごいこれは良かったですね。もう一気に聞きました。3日ぐらいで聞いたんちゃうかな。結構長いんですけど、でこの本自体はまあなんかいわゆるダイエット本とかではなくて、何やったっけな、なんかに2020年かなんかの賞を取ってるんですよ。ニューサイエンティストベストブックオブ2020選出ということで、科学的な論文をもとに本として書かれたんですよね。なので、まあ、いわゆる何て言うんやろ、これやりゃ痩せるとか、何完全版何々ダイエットみたいな、そういう系の本とは全然違うんですね。まあ、もともとがこう、ダイエットのために書かれた本ではなく、その、著者のデイビッドさんとスティーブンさんですね。彼らの研究結果を、まあ、本にまとめたっていう本なんですよ。なので、まあ、ちょっとね、読みにくい部分も、まあ、論文とかじゃないので、みんなが誰もが読めるように、本として書かれてるんですけど、やっぱり翻訳というのもあったりとか、まあ、アメリカちゃうのは何やろ、英語で書かれてる本独特のなんか、なんていうの、実例がいっぱい出てくるみたいなね。いやもうちょいちょい実例挟んでくるんで、いやそこよりももっとこう詳しいことを先知りたいなみたいなねのもまあ読みながらあったんですけど、ただまあその実例なんかも読んでて、ほーっていうのがあって、すごく勉強になりましたね。この本には出会えてすごく良かったなと思います。はい。でただ読んでて初めから衝撃なんですよね。バッタが共食いする話とかから出てくるから。で何だっけ、年金のお金じゃなくて粘り系の金かなとか、まあ、オランウータンとか動物も出てくるし、あと人間ですよね。人間を対象にした実験の結果なんかも出てくるんですけど、すごいなんかね、バッタの話とかはいきなりバッタ共食いっすかみたいな話で、ちょっとびっくりしましたね。はい。で、まあ何やろ、内容を全部こうバーッと喋ってしまうとネタバレになってしまうので、まあ、僕が読んでてすごく勉強になったのは、まあ、これはもう誰もが言ってるんですけど、 その食欲、食欲っていうのは、まず1個目ね、もう一番衝撃的やったんこれ。食欲というのはタンパク質の量に依存する。だからタンパク質が足りてないからお腹が減る、もっと食べたいと思う。でもお腹がいっぱいじゃなくてもタンパク質の量が十分足りていたら、食欲という、なんていうかな、満腹中枢というのかな、食欲が湧かなくなると、はい、っていうのがまず1個目のすごいびっくりしたことで、で例としていっぱい上がってるんですけど、バッタもそれなんですよね。バッタもいろんなこう分けて、バタ以外にもいろんな動物もそうなんやけど、実験で餌にタンパク質を、の含有量かなをいろいろ変えて与えたところ、タンパク質が多い餌を食べてるバッタはある程度食べたらもう食べるのやめるっていう、餌が目の前にあっても食べない。逆にいっぱいこう餌あんねんけど、でも炭水化物とかの、含有量が多くてタンパク質があんまり入ってない餌みたいなのを与えられたバッタは、もうその自分が欲する必要とするタンパク質、ターゲットのタンパク質が、満たされるまでひたすら食べるんですって。それはバッタだけじゃなくて、だからその共食いの話も結局足りな、逆にじゃあ餌で餌の中に含まれるタンパク質がターゲットに達しない場合はどうなるのかって見てると、なんと共食いを始めて、言うたらね、バッタの体っていうのは、言うたらタンパク質の塊じゃないですか、昆虫のね体は。昔は昆虫食もあったぐらいで、人間もそうですね、筋肉とかタンパク質の塊ですね、髪の毛とか骨はカルシウムか、そういうので共食いを始めると、はい、だからそれぐらい食欲が満たされないと食べ続けるっていう例として出されるんですよね。でもそれって、うわーバッタが共食いしてるわ、グロいなーみたいなんで読んでたんやけど、だんだんいろんな例が出てきてはたと思ったんが、人間も何、食後のデザートは別腹とか言って食い続けてるじゃないですか、あれって一緒やんって。もうそれとは際限なくなんぼでも食べるけど、で僕ら別に食べんでもいいのに、お腹減ってへんのに3食食べなあかんと思って食べたりしてるじゃないですか。あんなんも一体バッタとかから見たら、なんであいつら腹減ってへんのに食べてんねやろみたいな、別にななんか食べなあかんみたいな感じで食べたりもしてますけど、そういうところとか、あとはもう本当に何て言うの、グルメ版、グルメっていう言葉がまず合わへんと思うねんけど、なんか大食いなんたら番組みたいなずっと食べてる人とかいるじゃないですか。いや、あんな見てたらもうえぐいなと思って、バッタと何が違うんやろみたいな、いうのがね、そういうのを読んでて感じました。で、例として出てきて面白かったのが、例えば普通の、例えば中年のですね、男性が、仕事終わって帰ってきて晩ご飯を食べると、ただその晩ご飯に含まれているタンパク質の量が実は必要量に達していないと。だからピザとかね、ラーメンとか何でもええんやけど、ご飯日本人が特にご飯中心に結構食べたはずやのに、せやけどまだなんか足らへんなみたいな感じで、ついついソファーに座ってテレビ見ながらビールの缶開けてポテトチップスとかなんか冷凍食品をチーンってして食べちゃうみたいな。それでもポテトチップスや冷凍食品の例えばピザね、なんかにはタンパク質そんな含まれないわけですよ。ピザやったらチーズとか、サラミとかでタンパク質はあるけど、でもそんな言うほどないじゃないですか。 なのでそのなんていうのかな、そのポテトチップスとか含ま、あんまりタンパク質が含まれてないものをボリボリボリボリ際限なく食べ続けるんですよね。それはなぜかというとタンパク質を欲しているから、タンパク質が満たされるまでひたすら食べちゃうっていう、そういうさっきのバッタと一緒ですよね。タンパク質の餌なくなったら、じゃあもう共食いまでしてタンパク質欲を満たそうとするっていう、そこがすごいびっくりして、で別に何て言うかな、バッタだけじゃなくてさっきから言ってるけど、そのオランウータンとか人間でも、例えばスイスの山小屋に何て言うの、人間のグループを住んでもらって、でそこでビュッフェ形式の食事を出したと。でどういうものを好んで食べるのかみたいなのをこう観察、2つのグループに分けて観察したところ、タンパク質多めの食事をいろいろ取れるようにしたグループはそんなにたくさん食べない、でもタンパク質を十分補給したら、さっきのバッタと一緒ですよね、食べのやめだって、そのアホみたいにいっぱい食べ続けるというのはなかったんだけど、でもタンパク質のメニューが、タンパク質が含まれたメニューが少ないグループに関しては、そのタンパク質が多いグループに比べて食べる量がめっちゃ多いと。なんでかっていうと、タンパク質が含まれているメニューが少ないんで、その分たくさん食べないとタンパク質が取れないわけですよね。なので食べる量が増えたっていう、そういう実験の結果なんかも書かれてます。ただじゃあタンパク質だけ食べてたらいいんかっていうと、そういうわけでもないみたいで、タンパク質っていうのはもちろん体を作る、筋肉や肌っていうか皮膚とかね、髪の毛とかそういうものを作るので大事なものには違いないんだけど、そればっかり取ってると老化を早めてしまうというところもあるので、やっぱりバランスはよく取らなきゃいけないし、ただ何て言うかな、毎日その自分のタンパク質ターゲットって書かれてるんだけど、必要とされるタンパク質量を知った上で、計算式とかいろいろ書かれてるんで、その辺は中見てもらったらいいと思うんですけど、そういうのを見て、で、ターゲットタンパク質のターゲットかを、把握して、ほんでそうですね、そのハリス・ベネディクト法という方法で、タンパク質の摂取ターゲットっていうのは分かるらしいんで、よかったらググってみてください。そのウェブサイトとかでも簡単に、自分のターゲットタンパク質が分かるそうです。ハリス・ベネディクト法です。はい。で、だからこれ1個知ってるだけでも、これから食事っていうか食べ方が変わりますよね。なんか何食べようかなと思った時に、まずタンパク質を、これぐらいは、毎回取ろうとか、タンパク質を食べようとか、あとはなんか小腹空いたなとかあるじゃないですか。そういう時も炭水化物たっぷりの、炭水化物ですよ、タンパク質とちょっと似てるから間違えないでください、炭水化物たっぷりのおやつとか、なんかこうおつまみとか、なんかスナックを食べるよりは、じゃあその分なんかお腹減ったなっていうのは、タンパク質が足りないから食欲がお腹減ったなと感じるので、例えば、何やろ、チーズとかね、僕なんかはいつもチーズとかナッツとか、あとはゆで卵を常に、食べれるように持っとって、それを間食にしてますね。とかたまにっていうか、レース終わった後とかすごいやっぱタンパク質欲しいんで、オイルサーディンとか缶詰ですよね、そういうのも食べたりとかしてますね。なので炭水化物の怖いとこは、 今度は炭水化物の方ですよ。炭水化物の怖いのは、もちろん、まあ、糖としてエネルギーにはなるけど、まあ、でもエネルギーは別に脂質で十分なわけですよ。人間もともと脂質をエネルギーとして使える体なわけだから。でもその糖質、炭水化物を取ると、特に砂糖なんかはそうなんやけど、まあ、お酒もそうですけど、アルコールなんかは麻薬とかと一緒なんですよね。取るとまた欲しくなるんですよ。それ分かりません？例えばチョコちょっと食べたら、もうこんだけでちょこっとね、チョコをちょこっと食べたらこれでやめようって思ってたはずやねん、食べる前は。例えばポッキーでも2本だけとか思ってたはずやのに、気ぃついたら1箱食べてる。ね、チョコレートでもちょこっとつまむだけのはずがですね、もうね、親父ギャグでです、申し訳ないですけども、もうめちゃ食っちゃってる。それは、あなたがあるんじゃないんですよ。僕らがあるんじゃないんですよ。それは、砂糖とか糖分の、中毒性、食べたらまた欲しくなるっていう、麻薬とか、まあ、アルコールとかと一緒ですよね。と同じように、中毒性があるから、また欲しくなる。で、食べると、血糖値が上がる、インスリン出てくる、血糖値下がる、じゃあまた血糖値上げたくなるから食べたくなるっていう、そういう中毒性があるんですよね。はい。だからもう、一番いいのはインスリンが出てけえへんようにすればいいんですよ。血糖値の、上下しないようにする。だからそれどうしたらいいかっていうと、炭水化物を取らない。だから糖を取らない。で、まあ糖でも、例えば果物とか、穀物の糖っていうのは、一気に、血糖値が上がったり下がったりしないので、緩やかに上がったり下がったりするので、インスリンがドバーって出たりはしないんですよね。で、インスリンがドバーって出ないということは、血糖値が急激に下がらないので、まあ、このシステムは皆さんご存知だと思いますけど、糖を取る、血糖値上がる、血糖値上がると血糖値下げようとしてインスリンが出ると。だからまあ火ついたら燃え広がるのを防ぐために、インスリンっていう消化液がバーって、まあ、消化器でバーって消化されると、火消されると、はい、で火消えると血糖値下がるんで、ビューンって下がるんで、今度はまた血糖値上げたくなって、糖取っちゃうっていう、マッチポンプ、まさにマッチポンプでまた火つけるみたいなね。ほんでまた火消すっていう、その繰り返しを、言うと僕らはやってるわけですよ。糖分取るときに。なので、それが体に負担になってて、インスリンというのは脳から出てるんで、はい。で、疲れると。体に力が入らなくなったりするので、でもだから、インスリン出ないようにしたらいいんですよね。これちょっと別にこの、科学者たちが語る食欲からはちょっと離れた話ですけど、はい。だけど、まあその、糖分とか、炭水化物を、まあ、食事からなるべく取らないように、特に急激に、血糖値が上がるような、まあ、砂糖系ですよね。白い砂糖。なんかはすごく上がりやすいので、そういうものは避ける。なるべく果物とか穀物系、特に全粒の、玄米とか、小麦な、全粒の小麦ですね、はい、白い方の小麦じゃなくてっていうのを取るようにすればだいぶ変わりますよね、はい、血糖値に関しては。で、でも俺果物ジュース飲んでるから健康やで、フルーツジュースねとか、 100% のオレンジジュース飲んでるとか、 100% の野菜ジュース飲んでるから大丈夫っていう人もいるんですけど、あれ果糖液糖やったっけな、なんかとか諸糖とか入ってるんですよ。別にジュースをそのまま絞ったまま、なんていうの、ミキサーでジュワーって果物とか野菜を絞って、でそれをそのままトントントンって、もうそこの容器に入ってあるもん全部を箱に入れてくれてるわけじゃないんですよね。箱とかカンカン 越してるんですよ。でさらに、まあ、保存するために保存料とか、まあ、あとはあの加糖液糖とかね、もっと美味しく感じるようにいらんもんいっぱい入ってんすよ。なので野菜ジュースかフルーツジュースは飲んでも、まあ、はっきり言うとあんま健康はあんまりじゃなくて健康でにはならない。血糖値上がるだけ、まあ、自己満かな。ちょっとビタミンはあの他のコーラの無理やビタミンとかは含まれてるにせよ、うん、で何が一番足りないかというと、この科学者たちが語る食欲、この本の中にも書かれてんねんけど、食物繊維、野菜とかを果物を取る、まあ、一つの目的としては、まあ、もちろん糖分を取るっていうのもあるけど、食物繊維が必要なんですよね人間。でもその食物繊維は絞りかすなんですよ。だから全然こう何て言ってんかな、食物繊維を取れないんですよジュースで。だリンゴを3つ食べろって言われたら結構しんどいけど、でもリンゴを3つミキサーで絞ったジュースやったら飲めるでしょ。多分一気飲みできるぐらいで飲めると思うんですけど、そのあたりがジュースの恐ろしいとこで、全然健康じゃないっていう。まあ でも逆に自分で家でミキサーでジュース作ってスムージー作って、で全部ね、ちょっとこうそこに溜まってるようなやつも全部最後水入れて飲むみたいな、そういうことするんやったら問題ないんやけど、その市販されているものはその上積みにさらにイランもいっぱい加えて、まあね、業者も売らんとあかんから、そうそれなわけなんですね。そこをやっぱり分かった上で、飲まないと、飲むというか取らないと、せっかくなんかこう意識高めにやってても、意味がないと。はい、そういうことなんですよ。であと、まあいろいろ書かれてるんやけど、今のあれですね、食物繊維の話、これも結構いろいろ書かれてて、まあ食物繊維っていうのは、さっきのタンパク質ねの、食欲の話でもうちょっと追加やねんけど、タンパク質を食べたらすぐにお腹いっぱいになるかっていうとタイムラグがあるんですよ。普通のご飯でもそうやと思うねんけど、腹8分目とか言われてんのも、まあ言うたらお腹が満腹やって脳が満腹やって自覚するまで、ちょっと時間がかかるんですよね。なのでうわもう無理っていう時は満腹超えてるわけですよ。もうあかんあかんぐらいまで食べてるわけね。なのでほんまのもうこれでいいよ十分っていうその食欲が止まる、っていうのには実際はなんていうかな、その食欲が止まってから感じるまでって言ったらいいのかな、までのタイムラグがあるんですよ。だからタンパク質さえ取ってたらいいのかっていうとそうではなくて、食物繊維をしっかり取ると。はい、すいません、ちょっとバタバタしてて途中で、食物繊維のっていうところで切れちゃったんですけども、はい、そうなんですよ。さっきから、話しましたけど、タンパク質、食欲ね、食欲があって、でそれを抑えようと思うとタンパク質を取る。でタンパク質を取りたいから食欲が湧いて食べたくなると、そういうものなんですって、この本によると。でまあ僕も実際に今生活してて確かにそうやなっていうのは感じてて、もうほとんど極力炭水化物取らないように、野菜とかから取ってるけど、特に 穀物とか、砂糖系ですよね、砂糖が入っているものは、まあ、精製糖が入っているものは取らないっていう風に、やってて、うん、で、まあ、脂質とタンパク質メインにご飯、食事してますけど、やっぱりこうお腹減ったなと思った時にちょっとこうタンパク質のものを取ったりとかすると、うん、量食べなくてもその十分なんていうかな、満足、うん、満腹じゃなくてもうお腹が減ったって感じなくなるんですよね。ただじゃあタンパク質だけ取りゃいいんかっていう話でさっきも言ったんやけど、で自分もそうしてるわけじゃなくて、やっぱり野菜をたくさん取ってます。特に葉物野菜とか、まあ炭水化物ちょっと含まれてるけど、豆とか、豆はあんまりいっぱいは取らないけど、であとは食物繊維ですよね。食物繊維がを取らないと、まあ言うたら腸内のいろんな、腸内にはいろんな菌がいるわけですけど、その腸内の菌に餌をあげられないわけですよ。なので、腸内菌を育てるためにもちゃんと、食物繊維を取ると。ただ食物繊維っていうとなんか芋とか米とか、麦とかっていうので考えられがちですけど、そうじゃなくて、まあ、野菜とか特にブロッコリーとかね、アボカドとか、そういう、まあ、栄養素、栄養価も高くてさらに、食物繊維も多い、野菜なんかをとってこうバランスとってます。はい。でやっぱりその食物繊維を取ることで、食物繊維ってなんて言ったらいいかな、なんやろ、なんて言ってんかな、スポンジみたいな感じかな。スポンジっていうよりも水を吸ったら膨らむなんか粉みたいな感じで、お腹の中で食物繊維を取るとお腹の中で食物繊維が膨らむんですよね、パンみたいに。でそれでお腹がまあ満腹感みたいなものを感じるので、であとは腸内の菌にも餌として、取られると。でお腹の中の掃除ですね、腸内の掃除がされて便が出ると。で便が出るということは、体内の不要なものが排出されて、まあ、体がきれいになっていくわけですよね、浄化されるっていう、はい、入れ替えが行われていくと、はい、そういうものなんですけども、そのためにも食物繊維をしっかりとると。はい。でよく言われるのが、まあ、食物繊維を、先に取ったらいいですよみたいな言うけど、そこは何かというと、まあ先取っとくとお腹の中で膨らむので、そんなにたくさん食べようという気にならないと。だいたいさっき言ったそのタンパク質をいくら取っても、食欲がもう食べたいと思うのがストップするまでだいたい10分ぐらいのタイム差があるらしいんですよね。なので例えばおやつで、チーズ取るとかナッツ取る時も、まあ、ちょっとタンパク質を摂取したら水飲んだりとか、食物繊維のあるでも糖質が低いものを取って食欲が収まるのを待つと。はい。なので、まあ、ゆっくり食べるとか、たくさん噛むっていうのも、すごく、食欲を抑えるのにいいんじゃないかなと。僕はすごく実践してて、ここ3ヶ月はめっちゃ噛みますね。もう、口の中のものが水になるまで噛むんで、まあ、食事にすごい時間は 1.5 倍ぐらいかかるようになったんですけど、早食いじゃなくなったんで、その分まあ食べたいって思う、満腹になるのが早くなって、もう食べたいと思わなくなるんですよね。なのでそういう食欲が収まりやすくなって、食事量も減って体重も減って、でもタンパク質とかちゃんと取ってる、必要量取ってるから筋肉量は逆に増えてるみたいな、 なので、まあ、前から言ってますけど、体脂肪率は 5% をずっと維持してるし、すごくいい循環やなと思ってます。はい。で、この本でも紹介されてるのが、まあ、タンパク質の摂取ターゲットを知って、で、タンパク質を取ろうと。ただ、タンパク質ばか取ったって良くないので、食物繊維も取って、食事のバランスを整えようっていうこと。でから、あれかな、まあ、それよりも知った方がいいのは、食欲というのはタンパク質の摂取量に左右されるので、お腹減ったからって言って、糖分とか炭水化物を取るんじゃなくて、それはタンパク質を欲してるから、まあ、高タンパク質なものを取ると。はい。いうことを覚えとくと、まあ、例えばこれからなんかちょっとおやつ欲しいなとか、間食したいなと思った時に、選択するものが変わるんじゃないかなと。はい。選ぶものが変わるんちゃうかなと思います。はい。僕は実際に変わりました。もうすごい良かったなと思って。はい。で、この本にはいろんなことが紹介されてんねんけど、このタンパク質が食欲に関係してるっていうのの次に衝撃やったんが、超加工食品っていう、前だ、なんやろ、我々の生活の中にはびこってる、いろんな加工食品の真実みたいなことが書かれてて、いや、びっくりしましたね。この本の中で書かれてるのが、人間には他の動物にはない、欲があると。で、何かっていうと、なんかわかります？ 動物にはないけど人間にはある欲。まあ、食欲とかね、性欲とか睡眠欲とか、いろいろあるじゃないですか。でもそうなんで動物も持ってるわけですよ。で、人間にはあるけど他の動物にはないものは、金銭欲ですって。そりゃそうやね。動物、僕らの知らんところでお金使ってるかもしれんけど、お金、貨幣みたいなの持ってるのかもしれんけど、それは見たことないんで、そうなんですよ。動物になくて人間が持ってる欲っていうのは金銭欲で、で、この金銭欲に、なんていうかな、絡めて、いろんな社会が、まあ、資本主義経済もそうやけど、その社会が動いてるわけですよね。みんなお金儲けたいから、そっちを優先するあまり、点々点みたいなことが書かれてるんですよ。で、具体的に言うと、食品会社が作ってる、そのいろんな加工食品って、健康、これは健康ですとか、低糖とか低カロリーとか、何、本物とか、なんかいろいろ、なんか料理名ちゃうわ、その商品名にいろいろついてたりとかするけど、それはどうなんかなっていうとこで、他には食品メーカーが書いてる、食品メーカーのパッケージは緑のものが多いらしいんですよ。というのは我々赤のパッケージよりも緑のパッケージやった方がなんか健康そうと思って買っちゃうんですって。はい。なので皆さん、なんか自然とか天然とか、本物とかそのままとか、なんかそういう言葉に惑わされんたらあかんみたいな、減塩とかね。はい。ノンカロリーとか、そんなんは、気をつけてねっていう、ローコレステロールとかね。はい。なんかそういうことも書かれてて、びっくりしたんが、そのさっき言った、その食欲っていうのは、タンパク質の量に左右されるって言ったじゃないですか。で、食品業者は、あえて加工食品にタンパク質をあまり入れないようにしてるらしいんですよ。え？って思いません？例えばピザとか、何でもいいけど、なんか、お、あの スナック菓子とか、他には何があるかな、なんか加工食品があったとして、その、食品、チーズなんたらとかなんかあるじゃないですか、いろいろこう売られてるやつ、それにタンパク質量をあえてたくさん入れないんですって。なんでかというと、タンパク質たくさん入れちゃうとすぐに満腹感を覚えるとか、たくさん食べようと思わないので売れへんから。ただその代わりに安価な安く済む炭水化物の、穀物系とか、まあ、粉もんですよね、小麦とか米とかの粉、それから砂糖をいっぱい入れて、さらに美味しく感じる、やっぱタンパク質がなんでいいかっていうと、旨味成分っていうのはアミノ酸というのはタンパク質でできてるからなんですけど、それをタンパク質の代わりに旨味成分を化学調味料いっぱい入れて、人間の脳を騙してこれはうまいって思わせるようなものがいっぱい入ってるんですって。だから加工食品、まあ、いわゆる加工食品ってだからどんなものかというと、コンビニとかスーパーで売ってるその何やろな、魚やったら魚のまんまじゃないとか、肉やったら肉のまんまじゃないもの、野菜やったら野菜のまんまじゃないもの、見た目でこれもともと何やったかがわからないものっていっぱいあるじゃないですか。ああいうのは加工食品ですよね。例えばリンゴやったらリンゴのままね、丸々赤いリンゴが売ってたらこれはリンゴやってわかるけど、ジュースになってたら加工されてて、それがもともとリンゴやったっていうのは、リンゴって書かれてたり、リンゴジュースって書かれたり、匂いを嗅いだり飲まんとそれはリンゴジュースっていうのはわからないわけじゃないですか。で、それがほんまに 100% リンゴだけでできてんのかってことは誰もわかんないわけで、作った人しか。で、その中にいろいろ保存料とか化学調味料が入ってるわけですよ。で、なんやろ、そういう特にスナック系とか、練り物系なんかもそうやと思うけど、まあ、ジャンクフードとかね、いろいろあるじゃないですか。ハンバーガーとか、ああいうのもそうやし、そのもう加工してるからもともとどんなもんやったのかっていうのがわからないようないろんな食べ物ありますよね、冷凍食品なんかでも、ああいうのは、気をつけた方がいいと。で、ドイツなんかではすごい義務付けられてるんで、まず栄養成分ですよね、タンパク質何グラム入ってて、炭水化物が何パーセントで何グラム入っててみたいなのが書いてあるし、あとは何で作ったかみたいなのが書かれてるんですよね。で、基本的に、原材料で、大きく使われたものからあれって表示されてるんですって。はい。で、後ろの方に書いてるのが大概化学調味料やから、そういうのをちゃんと毎回チェックするように、それが少ないものを選ぶ。でもそこが、ね、偽装表示されたらもアウトですけど、そこは信じて、はい。買うときは、そういうものを、見分けるっていうのが大事っていうのが書かれてましたね。ただ、本の中で推奨されてるのは、できるだけ、元のもの、例えば野菜やったら野菜のまま、肉やったら、肉のままって言ってもその牛1頭飼えないんで、切り分けた肉ですよね。ああいうパックにされた肉とか、加工されてない状態のものを魚なんかでも買って、調理して食べるようにしましょうということが書かれてました。めっちゃビビりましたよ、だから。やっぱお金儲けたいから、お金儲けようと思ったらやっぱり企業は売らないとダメですよね。で、食品の企業でもほとんどこの業界、食品業界占めてんのが9つの企業がほとんどもう独占状態でやってるらしいんですよ。で、そういうところが今言ったようななんていうのかな、タンパク質の操作みたいな、操作とかあんま入れないようにしてるとかね、そういうのをやってるって、 まあ、あの競い合ってると、売れるものをどんどん作るために化学調味料をどんどん入れてみたいな、でどんどん人間は不健康になってるみたいな、昔と比べて、そういう話でした。はい。で、あの、まあ、これに関連して僕あのこの何やったっけな、他の本もこの間前に読んだんですね。で読んで、あのすごい衝撃的やったんが、食べ物から学ぶ世界史っていう本があって、あの平賀さんっていう人が書いてる本で、あのこれ読んでびっくりっていうか、もうなんか、あ、まあそうやろうなっていう納得はするけど、やっぱり改めてすげえって勉強になったんが、その我々が当たり前やと思って食べてる、例えばさっきも言ったけど3食絶対なんで食べなあかんねん、僕はまあ1日1食しか食べないですけど、であと間食ちょっと時々夏食うとかぐらいですが、あのそういう3食食べるようになった習慣の歴史とか、そもそもなんで僕ら米食うのかとか、小麦で作ったもの食べるのかっていうのは、思いっきりその人間の経済、さっき言った金銭欲の都合に左右されてるんですよ。そういうのがその本に書かれてて、あのもうね、小麦なんかでもそうですね、結局定住生活を始めたら、あのたくさん、まあ、定住生活を始めたら、まあ、人がこうたくさん養う必要があったりとか、定住生活を始めた理由もそこにその小麦とかがあったから、これ簡単やんって、簡単に手に入るやんということで、移動生活から定住生活に変わったらしいんですけど、でも定住生活しだすと、あの人が増えたと、で人が増えるということはその人らの食料を賄わなあかんので、いっぱい物を作らなあかんと、で物を作っ、あの物っていうか、その小麦とか食べ物を作ると、で穀物がだから簡単でよかったと、そうすると今までなかった国とか社会が大きくなってきて、でなんかこう王様みたいなのが出てきて、でなんか税金が徴収されたりね、でもその時お金っていうのは、お金より前に穀物を、まあ、日本でもそうでしたよね、年貢という形で米を納めてましたけど、なんで米や小麦が良かったのかっていうと、あれ勝手にその小麦とか米って脱穀しないと地に落ちないんですって。その植物的なものとして、だから育てたら収穫しやすい、やっぱ地に落ちるとそのまま雨に濡れたりとか土に腐ったりするんですけど、そうならないから収穫がしやすくて、しかも保存が効く、でちっちゃい、だから別に芋とかでもええやんっていう話なんやけど、芋の方が栄養あるしね、だけど芋とかが税金の対象にならなかったのは、まず地面の外にできるから、その王様とかが、その支配者ですね、支配者が米とか小麦ができてるのを見て、ああここの土地はこんだけができるから、こいつからこんだけ税金取ろう、税金というか税として年貢取ろうというのが把握しやすい。でも芋やと土の中やから、どんだけ取れるのかが想像しにくい。だからその、なんていうの、徴収しにくいし、まあ芋ってそこまで欲しいもんにせん限りは長期保存できないですよね。そういう意味で米とか小麦ってすごい都合が良かったんですって。でさらにその小麦なんかはパンとか、麺とかに加工できるし、米もいろんな食べ方ができるので、でまあある程度炭水化物としての栄養が取れるというので、米や小麦が一気に広がったって。でさらに、資本主義国がそれを改良して、でその土地土地にね、いろんな、まあ言うたら穀物が昔はあったわけですよ。でもアメリカとかヨーロッパの国が自分らが改良した米や小麦とか、あとは自分らが例えばヨーロッパからアメリカに新大陸に行った時にやっぱ小麦食べたいとかなって持ち込んだわけですよ。 ほんなら、食品の、なんていうかな、そういう農業とかの会社が、自分らの作った改良したものを売りたいわけですよね、製品。で、その土地土地で作ってた野菜とか、穀物を作るのやめさせて、で自分らが持っていったその種っていうかなを植えて、自分らの都合のいいものをどんどん作らせたり、自分らが作ったものを売って、でそこの土地の人には例えばプランテーションとかで砂糖を作らせるとか、自分らが砂糖欲しいから。でも北のヨーロッパとか北アメリカでは砂糖は作れないので。南のあったかい国、アフリカとか、カリブの国に行って、砂糖、その人らで自分らの食べるもの作ってたのに、それをやめさせて、で、無理やり砂糖作らせて、で、その砂糖を取り上げていくと。で、その砂糖作らされた人らって、今まで自分ら食べてたものが作れなくなったんで、食べるもんないですよね。どうするかっていうと、アメリカやヨーロッパに、無理やり彼らが作った米とか小麦を売りつけられて、でそれを今までそんなの食べてなかったり、そういうものを食べさせられると。はい、そういうすごい、その大国、大きな国の持てる国とか、持ってる国っていうかね、富める国の都合に合わして、どんどんこういろんなものが増えてきたんですよ。だから今でもあれでしょ、日本でもスーパー行ったら、まあ、全国津々浦々大体売ってる野菜とか果物とか同じじゃないですか。まあ、時々ちょっとこう、その地元のもんとか売ってるスーパーもあるけど、まあ、イオンなんて売ってるもんほぼ一緒じゃないですか。なんでかっていうと、さっき言った原理と一緒で、はい。地元で、の昔から作ってるもんよりも売れるもん作りたいから、みんなに買ってもらいたいから、どんどんどんどんそういうものを作ったり売ったりするようになって、でもともとあったもんが、地元のもんが作られなくなって消滅していくって。そういうので、なんか今我々食べてるものっていうのは占められてるんですよ。そういう話を、さっき言った、何だっけ、食べ物から学ぶ世界史。これもぜひね、これもオーディブルでもあるし、Kindle でもあるんで読んでもらいたいです。これはね、1日で読めます。めっちゃおもろいです。へーってなりますよ。そんなことで俺ら今この米食ってんの？みたいな。じゃあ米じゃなくてもいいや、みたいな。なります。はい。あかん、めっちゃ喋ってる。もう一回だけ休憩入って、最後締めと力言葉いきましょうか。はい。ここでちょっと CM です。前から何回も宣伝させてもらってるんですけども、実はうちの、父親、親父がですね、大阪の高麗川というところで、まあ、高麗川東屋という昆布屋、関東でいうところの佃煮屋をやってます。はい。で、別にこの番組は何かこう講演してもらってるわけでも何でもなく、逆に僕が勝手に応援しよう、親父の店を応援しようということで、CM を、親父に黙って勝手にやってます。はい。というわけで、皆さん、まあ、これ聞いててですね、もし、もう嫌やったら飛ばしてもらっていいんですよ。2、3分で終わるんで、あれやったら飛ばしてください。ただ、これ聞いて、まあ、なんかね、40超えた大阪のおっさんが、なんかちょっとした親孝行やってるのを手伝ったろかと思った方は、この高麗川東屋情報を誰かにシェアしてもらうか、もしくは、ちょっと、一つでもですね、なんか、語ってもらえるとすごく嬉しいです。で、今回おすすめするのが、だし昆布ですね。まあ、今まで佃煮とかもいっぱい宣伝してきたんですけど、 まあ、今回のねこのテーマ、食事のテーマで、食事っていうかこの、あんまりこう何て言うの、加工品食べたらあかんでって言ってんのに、佃煮もヘタグレもあったもんじゃないと思うので、今回おすすめしたいのはだし昆布です。で、本編の中でも喋ってますけど、やっぱり加工食品食べるよりはその素材のまま、あ、出てきた、素材って言いたかったよさっきから、生のままとか言ってたけど、素材のままの食品を取るのが体にはもちろんええわけやし、あの変な化学調味料とかも入ってないのでおすすめです。はい。で、だし昆布さえあればですね、美味しい、スープって言わへん、お汁、なんで味噌汁もそうやし、煮物もできるし、で何よりももうこれからはサブなってきたらですね、鍋ですよ。水炊き、まあ味噌入れてもいいけど、水炊きでねこうするときにやっぱり美味しいだし昆布で、ちゃんとしたあのスーパーで売ったような薄っぺらいね、あの水入れても大きならんようなだし昆布やのうて、ほんまもんの、ラウスやリシリのだし昆布使ってですね、国産ので、ぜひ食べていただきたいです。あの素材のままの野菜や魚、それから肉ですね。で、まあそれと一緒に食べるときに、例えば大阪やとね、朝日ポン酢っていう、別にあの朝日ポン酢さんとうち何も関係ないんですけど、ポン酢があってうまいんですよこれ。よかったらググってください。あ、でも朝日ポン酢だけ買うんじゃなくて、よかったらうちのねだし昆布も一緒に使ってもらったらいいんですけど、あのそういう大阪ね、なんやかんよってね、ソースはエルメスソースやだっけ、でポン酢は朝日ポン酢って、あの美味しい有名なのがあるんで、よかったらはい、試してみてください。はい、というわけで、まあ2022年も、もうすぐ11月でね、来週から11月、はい、冬に近づいてきて寒くなってきましたんで、ぜひ皆さん、水炊き、お鍋のお供に、お供っていうかね、もうベースやねに、ぜひぜひ駒川東屋のだし昆布を使ってみてください。何倍やったっけな、1080円か1100円ぐらいから、あの美味しいのありますんで、ぜひ。で、1回買うたら一冬いけるよ。1000円で一冬全然いけるんで、はい。ぜひぜひ、使ってください。前も紹介しましたけど、昆布水とかね、別に料理せえへん人は、だし昆布を5センチぐらいの長さに切って、5センチ四方、正方形、5センチぐらい、正方形ぐらいの、まあ適当でいいんですよ、そんな。に切って、で、水につけとくだけで、ミネラルたっぷりの、お腹の薬にもなる昆布水ができますんで、そういう使い方してもらうのもありやと思います。はい。というわけで、駒川東屋、よろしくお願いします。はい、すみません。もうむっちゃダラダラ喋っちゃったんですけど、ただもうほんまこの本に書かれてるのはこんだけじゃなくて、他にももっといろんなことが書かれてます。はい。でもネタバレになるんで、もう、ええ加減なとこでやめますけども、この本読んでやっぱりちょうど良かったなと思ったんですよね。ケトジェニックで、その、食べるもんに気をつけようと思って気をつけ出した時にこの本を読んだので、その、なんで脂質とタンパク質を取らなあかんのかみたいなとこもすごく納得いったし、今まで不思議やったら満腹、そうやね、食欲って何なんやろってことが分かったんで、はい、100% これが正しいかどうかっていうのはまだあれですけど、まあでも実験の結果でいろいろこう証明もされてきてるから、まあそんな大きく外れてないんだろうなとは思ってます。はい。で、まあそうですね、なんやろ、これを読んで実際にいろいろこう気をつけるように、食べ物っていうのを意識するようになったし、うん、 すごく考えるようになりましたね。だから、まあ、一番とか変わったのは、ちょっと腹減ったなと思った時に、選択肢として、やっぱタンパク質が含まれてる何かを取ろうというようになったっていうのはすごく大きな変化ですね。はい。で、他にも、例えば、まあ、この本にも書かれてるけど、まあ、食べない時間、前からファットアダプテーションやってて、1日16時間食べない時間っていうのは、毎日大体15時間から16時間は食べない時間を作ってて、僕の場合は昼、大体平日は昼1食なんですよね。で、ただ夕方に5時か6時ぐらいに、ゆで卵を1個と、で、あとはチーズですね、を食べると。それはタンパク質一応取るということで、取るようにしてるのと、あとその間に、やっぱコーヒー飲むとね、なんか食べたくなるんですよね。なので、コーヒーのお供にナッツ食べてますね。はい。ただ、ずっと食べ続けるとまずいんで、こんだけしか今日は食べませんよって決めて、ナッツ。で、まあ、時々、まあ、糖分にはなるけど、ドライフルーツ、デーツとか、干しイチジクを一粒とか、あとはダークチョコレート。これももう、本当に一粒だけですね。80% 以上。カカオ 80% とかカカオ 90% のダークチョコレートを一粒でコーヒー飲むみたいな。全部食べるわけじゃないですよ。どれか。うん。です。で、そうすると、まあなんか、ダークチョコレートでもね、昔はカカオ 70% ぐらいだと甘、美味しいなと思ったけど、90% が全然甘くないやんと昔は思ってたけど、今はめっちゃ甘く感じますからね。それぐらいなんかこう、うん。変わったなっていうのがある。うん、で、なんか喋り忘れてることがある気がするな。なんやろ。食べ物の、資本主義社会に思いっきり左右されてる我々の、だから、常識？でもそれって別に、そう、体にいいから米食ってるわけじゃなくて、ただ単に、そういう米食えみたいな、米食ったら都合がいい社会、ね、誰にとって都合がいいかっていうと、支配者とか、企業にとって都合のいい、社会に生きてるがためになんか米食うのが当たり前みたいで、なんか農林水産省もそのこういうパーセンテージ 40% 40% やったっけ、何パーセントぐらい、6割ぐらいなんか炭水化物取るとか言ってるけど、あれはあの人らが勝手に言ってるだけで、まあ、あの人らからすると米が余ったら困るし、給食でもね、パン食から米食が時々入ったりとかしたじゃないですか。だからあれは米余ると困るし、米も売れてくれんかったら農家なくなるし、そういう都合もあって、まあ言うたら、農林水産省も別に僕らの健康のために、政治してはるわけじゃ、政治っていうか、ああいう行政してはるわけじゃなくて、まあ言うたら、農家、ですね、農業をこの国の、例えば日本のね農業を潰さないというか、はい、維持するためにあの人たち頑張ってるわけだから、それは米食えとかね、変な餌与えて脂肪だらけの牛和牛食えとかね、そんな脂肪だらけの牛食ったって体にええわけないじゃないですか、普通に考えて。ただ単に霜降りは甘いとか美味しいとか言うけど、あんな不健康な牛の肉、いや僕も好きですよ。好きやけど、でもそれが体にいいかというと、そら真っ赤かの、オーストラリアビーフとかの方が、もちろんタンパク質も多いし、良質な脂肪が含まれているので健康的な 肉食べた方がええに決まってますやん。そんな。で、そういうところを、なんていうかな、ちゃんと考えられるようになりましたね。この本読んで、すごく良かったなぁと、思います。はい。なんか他にも、喋りたかったことがあった気がするんですが、何やったんやろう。ちょっと考えよう。そうですね。まあでももう、こういうの読んじゃうと、外食もあんまりしたくなくなるし、自分で作ろうって。で、この中で書いてていいなと思ったフレーズが、まあ、自分で作ろうって書いてるんですけど、で、子供にその食事の作り方、料理の仕方を教えようと。で、それが親として子供に伝えられる、すごく大事なことや、みたいなことが書かれてて、あ、ほんまに確かにそうやなっていうのは思いましたね。だからこれを聞いて、僕はなんか今喋ってるこのね、今回の内容を聞いて、多分、は?って思う人いっぱいいると思うんですよ。とか、不快な思いをする人いると思うんですよ。だけど、僕も初めそうでした。この本を初め聞いた時に、マジで?みたいな。このびっくりもしたけど、やっぱなんかちょっと不快感みたいなのあったんですよね。というのは、それは何かっていうと、やっぱ40何年間それが当たり前と思ってたことを、横から、それちゃうでよって冷や水浴びせられたんで、そら、ね、やっぱ誰でも当たり前やと思って、それがいいと思ってやってた、そういう風に社会が、親が、みんながそう思ってたわけですよ。でも、一回立ち止まって、よくよく、冷静になって考えると、そうやなっていうことがいっぱいあるので、やっぱり腹、これ聞いて不快になるんじゃなくて、ちょっと冷静に考えてもらえると嬉しいなと思います。はい。で、まああとはこの何て言うんやろ、本の中で、書かれてることですごく納得したのが、結局ね、食べたいもん選んで食べるって、人間めちゃくちゃ恵まれてんのに、せやのにその資本主義経済の都合についつい流されて、社会の都合に流されて、一部の人の利益のために作られたそういうなんか常識みたいな、今でこそ平等とか言うけど、でもやっぱり支配されてたんですね、僕ら王様とかなんかそういう支配階級に。で、今でもまあいろんなこう企業とか政治家とか、どうなのか分かんないけど、そういう人らの都合に左右されてる部分ってすごくあると思うんです。社会の都合に流されてるとこってすごくあると思うんですよね。だからなんか選べるはずやのに、なんか変なもん選んで食べてると、あえて体に悪いもん選んで食べてるっていうとこが、他の動物と違って好きなもん食べれるはずやのにそうなってる。ほんまにそれ体にいいのっていうところが、この本読んでて、もう何やろ、ガーンって頭どつかれたみたいなとこですよね。で、じゃあ他の動物はっていうと、他の動物って同じようなもんしか食わないんですよね。で、それってかわいそうなんじゃなくて、例えばパンダはもともと肉食やったのに、何やったっけ、竹食べてたっけ。あれもそのパンダの住んでる場所とかいろんなことの都合でそうなったし、で、コアラが毒であるユーカリを、毒性のあるユーカリを食べてる理由とか、本当になんかいろいろその動物によっていろんな都合があんねんけど、でも動物ってその自分が必要とするタンパク質が取れるものを取るんですって、食べるんですって。だから人間みたいに食いだめしとこうみたいな動物はないらしくて、 タンパク質が満たされたら、例えばライオンが草食動物をジャングルで捕まえましたと。で、家族で自分らの、欲する今その時に必要なタンパク質分だけ食べたら、たとえその草食動物の肉やら何やら残ってても、もう立ち去るんですって。あ、もう要は満足じゃっつって。で、残った肉をハイエナとか、タカとか鳥とかがつついて、それも自分らのその必要なもんだけ取ったら、ほな、さいならって言うて、行くんですって。人間だけは、うわ、今食うとかな、もったいないっつってビュッフェ行ったら、もうなんか必要以上にアホみたいに食っちゃったりとか、しかもタンパク質ではない、なんか体に悪そうなもん、加工食品いっぱい取ったり、甘いもんばっか食べたりとか、炭水化物の塊みたいなもん食べたりとかして、太ると。だ、動物でブクブク太ってる動物って、まあ、飼われてるね、犬とか猫は与えられたもの食べたりしてるんでそうなりますけど、まあ、あとは家畜、牛とか鶏とかね、そういう不健康な、あれはだから野生じゃないじゃないですか。でも野生の動物園の動物もそうやけど、飼われてない野生の動物っていうのは、そう、自分が食べるべきもの分かってるし、食べるべき量がちゃんと制限できるって。だからそんな考えたら、制限できへん人間ってアホなんかとまたこんな言うたら怒られそうですけど、でも思いました、この本読んで。はい、というわけで、今回はこれ以上やるとさらに敵を増やしそうなんで、敵っていうかね、不快な思いをさせそうなんで、この辺にします。はい。今回の読書感想文は、科学者たちが語る食欲でした。その2は他の本を紹介しますんで、それも楽しみにしててください。その本もね、衝撃的でした。ほんまに。うん。ではでは。力言葉のコーナーです。このコーナーは、走ってる時、やめようかなと思った時にグググイッとですね、背中を押してくれる力水ならぬ力言葉を、私日本語教師健太郎が勝手にですね選んでご紹介したいなという、そういうコーナーです。だから今回は走ってる時ではなく、食べてる時に思い出してほしい言葉なので、なんかやめようかなと思った時にグググイッと背中を押してくれるんじゃなくて、やめようかなと思った時に、背中引っ張ってくれる方ですね、やめさせてくれる、はい、言葉です。食べる時、食べてる時、食べる前にぜひ思い出して、その手に持ってる何かを口に入れるか入れないかを決めてもらえたらなと思います。はい、今日ご紹介する力言葉は Eat like the animals、 英語なんですけども Eat like the animals、 はい、動物のように食べろと。で、これ何なん、この何これってね、またカッコつけて英語で横文字言うたらええ思てんちゃうのみたいなね、皆さん多分思ったと思うんですよ。しかも、下手くその発音で、みたいな。ごめんなさい。すいません。英語の発音が下手なんです。やけど、まあまあまあ、ね。ただでも、これ、生きって言うてるわけじゃなくて、この言葉いいなと思って今回ご紹介するんですが、はい。もう一回、ね、生きって言うと、Eat like the animals。はい。何かというと、これ、実はこの科学者たちが語る食欲っていう、この本の元々の英語のタイトルなんですよ。このまま日本語版もこれで売りゃよかったのに、なんか科学者たちが語る食欲ってなんか、あえて売りたくないんかっていうね、出版社の人ごめんなさい。サンマークさんやったっけ。いや、僕やったらこのまま Eat Like the Animals で売るけど、と思ったんやけどね。まあ、もしかしたら、日本人 やと、なんか、動物を好んで食べるとか勘違いしちゃうのかな。いや、そんな人はいないと思うけど、もう動物のように食べろ。伝わらんのかな。はい。で、これはもうさっき、本編の最後の方でも言ったんですけど、その動物っていうのは、その、自分の食べるべきものは分かってる。そして食べるべき量も分かってるんですよね。でも人間はもう飽食っていうか、好きなもん食べれて好きなだけ食べれるんですよ。で、食べ過ぎて、うわ太ったとか言って、じゃあダイエットしないととか言って頑張ってるんですよね。おかしいやんっていう。動物でそんなダイエットするわとか言って、なんか今日は何、スクワット100回するわとか、今日は20キロ走ってくるわみたいな、そんな動物ね、イチローも言ってましたけど、筋トレしてる動物はいないっていう、動物は筋トレしてないって言ってましたけど、いないんですよ。はい。なので我々も動物やから、野生動物のように振る舞えば、元々の本来の、人間の持った性質をきっちりと、その、まあ、実践すれば太ることもないし、病気になることもないし、ね、まあ糖尿病とか成人病とかそんなもならないはずなんですよ。はい。というわけで、今日の力言葉は、Eat like animals、 動物のように食べろをご紹介しました。はい。冒頭でも言いましたけど、このランラボではコメントやご質問、出演希望を随時お待ちしております。概要欄の Google フォーム、こちらから、送ってもらうか、もしくは Twitter で、ハッシュタグランラボケンタロウをつけて、ツイートしてもらえるとお返事します。まあ、気づかんときもあるけど、でもそんなについて、ぜひぜひお願いします。なんかコメントしてください。はい。批判はあんまり好きじゃないけど、批判でも結構です。はい。というわけで、今回も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ほなまた。